お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日お話を伺うレイ・村松リサさんはタスマニアのシグネット在住のダンサー振付家です。村松さんはシグネットで子どもたちにヒップホップやバレエを教えるクラスを主催しているほか、オーストラリア最大の施設美術館モナのレストランで即興のパフォーマンス、振り付けの仕事、パフォーマーとしてステージに立つなど忙しく活動しています。そんな村松さんのダンスのキャリアは30年に及びます。ダンスを始めたのは日本で4歳の時、
友達に誘われたバレエの発表会を見に行って、私もやりたい、多分私もあれが着たいだったのかな、じゃ
あ。チュチュを着たい。
私もステージに立ちたいだったのか、理由はどうであれ。
はい。
そう。踊りたくなって、クラシックバレエから始めて、モダンバレエ。で、ずっとコンペティティブな、それこそコンクールとかも1年に3回、4回、神戸に行ったり、秋田に行ったり、もう遠征、コンクールに出まくって、でライバルとどっちが上だったかとか、もう本当そういうのばっかりで、
はい、
疲れ果ててる頃に、高校生の頃にコンテンポラリーダンスに出会って、何でもあり、もう自分が表現したいことを自分が思うように表現したらいいっていう、そのスタイルにも心打ち抜かれて、コンテンポラリーダンスを学び始めて、日本女子体育大学の舞踊学専攻に入学して、でダンスを専門的に勉強した後、そうですね、ダンサーとしていろいろ活動しながら、
はい、
バイトをしながら、でそのバイトの先で今の旦那と出会って、
はい、あの日本での振付家のお仕事ってどんなお仕事があるんですか？
はい、アイドルの振付とか、あとはバックダンサーの仕事とか、
はい、
日本だとすごい小さい、まだそんな売れてないアイドルとかでもバックダンサーとか振り付けが必要になったりするんで、ただ仕事はあるんですけど、お金はねそれほど良くないので、
はい、
だからダンサーとして食べていくっていうのには全然足らなくて、バーで仕事したり、ね、他のバイトしたりとかして生計をつないで、
他の方に説明するときに、はい、村松さんのダンスとか、うん、振り付けってどんなものであるって言葉で説明しますか？
そうですね、私がずっと目指してるものが、
はい、
ジャンルにとらわれない動きっていうのをずっと目標にしてるというか、
はい、
常にその言葉が頭にありますね。だから振り付けも変幻自在でユニークなものを作れたらいいなと、毎回ベストを尽くしてます。
あの振り付けの時にインスピレーションってあのどこからとか誰かからもらってるってことありますか？
すごいあります。もうそれこそ作品とかプロジェクトによってインスピレーションをどこからもらうかっていうのを自分で選んだりとか、前回の振り付けはエミエミという J-POP のアーティストに振り付けさせてもらう、はい、なんですけど、彼女はタスマニアのホバートで活動してる方で、すごい可愛い、
はい、
可愛くて明るくてハピハピみたいな感じのあの歌が多いので、すごい可愛らしいポップな、うん、あと日本らしいってよく言われました。もう全く違う、あの例えばネイチャーワーシップをテーマにした作品とかは、もうそれこそ山に登って木に囲まれたところで一人で振り付けを進めてみたり、割とその作品とかプロジェクトによってインスピレーションをどこからもらうかとか、振り付けの方法とかもすごい変わってきますね。レストランでパフォーマンスしてるんですよね。お客さんも毎回違うし、
はい、
一緒に ペアになるミュージシャンの方も毎回違うので、同じパフォーマンスっていうのはもう絶対に起こらないです、二度と。
なるほど。
それをすごい、大事にしてて、その瞬間瞬間にフィットする動きっていうのを見つけるのがすごい楽しくて、
はい。
で、そのパフォーマンスだともうインスピレーションはお客さんからとか、
音楽から。
あと海に囲まれてるレストランでガラス張りなので、
はい、
その時の波の大きさとか、あと海鳥の飛んでる様子とか、あと木が風でどれぐらい激しく揺れてるかとか、もういろんなところからインプットして、それを体で表現するのがもう本当すっごい楽しい仕事って言ってますけど、なんかもう私はお金払わなきゃいけないのかなっていうぐらい
楽しいね。
私がインプットして出した動きをさらにお客さんに、受け取ってもらって、お客さんが私からインスピレーションを受けてもらえたらいいなと思います。
それ以外で取り組んでいるプロジェクトってあるんですか？
ついこの間、先週末に行われた Kinetic Connections というプロジェクトがあって、はい、そのプロジェクトはコロンビアのダンサーとインディアンのダンサーとコラボレーションする、はい、したもので、もうとっても美しいパフォーマンスが出来上がりました。自分で言うのもなんですが、ストーリーテリングを、ダンスを通してストーリーを伝えていくっていう。で、そのね、やっぱコロンビア、日本、インドって全く違う点在した場所から、はい、ダンスを通してどうつながるか、ダンスをどう一緒に表現するか、何を表現するかっていうのをもうゼロから作って、はい、結構すっごい学ぶことが多くて、
はい、
簡単ではなかったんですけど、
ええ、
とても好評だったので、ええ、キュレーターが今頑張ってツアーの準備を。
村松さんは好きな音楽ってあるんですか？
好きな音楽ってなると、
はい、
やっぱパーカッションが多いと、ドラムが入ってると楽しい、
ビートがないと。コロンビアの方と一緒ですね。
踏まないと。そう、コロンビアの血が
入ってるかもしれないですね。じゃあご飯作ったりとかお掃除したりとかするときにもそういう音楽を聴いてらっしゃるんですか？
はい、でも本当にいろいろ聴きます。旦那はデスメタル のバンドの人なので、メタルも混ぜつつで、私自身やっぱクラシックバレエもやってたので、
うん、
未だにロミオ、ジュリエットとかね、聞くとすごいやっぱいいな、チャイコフスキーってなりますし、幅広く、あと、はい、ダブステップとかヒップホップも大好きだし、キッチンは踊る場所ですね。
村松さんが尊敬する人っていますか？
3年前に出会って、
はい、
割と最近出会った人なんですけど、今も大ファンであり、はい、すごいその方を目指しているっていう人はいます。ユミ海生まれさんという、
あ、はい、
方なんですけど、
ええ、
今メルボルンに住んでらっしゃって活動していらっしゃる方なんですけども、
はい、
ユミさんに会ったその瞬間から、そのユミさんのパワー、エネルギーの回し方、パフォーマンスの仕方っていうのにすごい初めて見るスタイルだったし、やっぱオーストラリアで活動してるっていうのが自分との共通点もありつつ、
うん、
自分と全く違うパフォーマンスをしてるっていう、で一緒にパフォーマンスをする機会があったんですよね。でもすっごいユミさんから学ぶことも多くて、もう吸い取れるところもいっぱい吸い取らせてもらって、今でもずっとユミさんのニュースを楽しみに目標にしています。
ああ、じゃあもうオーストラリアの先輩、ダンサーの先輩って感じですよね。
そうですね、パフォーマー、まさにその通り。
うん、村松さんがダンスを続けていて、これは最高だったなっていう思い出ってありますか？
照明の当たり具合とかで、
うん、
お客さんの顔がちょうど表情が見えた時、そのお客さんの表情が、はい、あーってなってるのを見えた時に、私もステージ上でイエースってなります。そうだから、なんか 同じ空間にいて全く違う役割を果たしてるけど、はい、同じ空間にいて同じバイブスを共有してる、うん、共有できたって気づけた瞬間がすごい好きですね。
これからダンサーを目指そうというお子さんたち、もしくは10代前半の子どもたちに、これがやった方がいいよとか、私はこれをやもうちょっとやってればよかったなって思うようなことがあったらアドバイスお願いします。
私自身が若かった頃に、
うん、
もうちょっと本読んだ方がいいぞって言いたいです。できるだけ多くの本を読むことなのかな。やっぱ本を読むってすごい大事なことだなって今痛感してるんですよね。ボキャブラリーが増える分、
はい、
やっぱ表現したいものも表現できるものも増えると思います。ボキャブラリーが増えるだけじゃなくて、世界観とかいろんな、ね、世界が簡単に、うん、いろんな世界に簡単にリーチできますもんね、本読むだけで、ね、だから読めば読むほど、
うん、
いろんな世界が見えてダンスの糧になるというか、動きのインスタのインスピレーションにもなるし、はい、うん、作品活動にも絶対に役に立つなと思います。だからそう、今私も頑張ってできるだけ本を読もうとしてるんですけど、なかなかまだ慣れからかな。でもそうですね、若い子たちにダンサーになるためにアドバイス何かできるとすれば、本をたくさん読んでたらきっと必ず、うん、糧になると思います。
タスマニアシグネット在住のダンサー振付家のレイ村松リサさんに、 SBS 日本語放送北田和代がお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。